2月11日第82回の配信です。いやー、外はすっかり寒いね。
ね。
ね、なんか僕の体感気温的には今収録時、2度ぐらいです。
え、そんなさすがにそこまでは
体感気温ね。
体感気温
か。体感気温って曖昧じゃん。だ、僕は2度ぐらいに感じるよっていう。
まあ雪降ったしね。
そう、それぐらい寒いよっていうことが言いたかったな。皆さん、お風邪などは引いていられませんか？しょうもないネタ。今回もそんな元気な僕ら、僕と平井さんと、そして当時咲子さんにも前回に引き続き登場していただきます。
よろしくお願いします。
さて、そういったわけでオープニング10秒チャレンジ、今回は中澤さんがいないということで平井さんに
はい
やっていただきましょう。あ、別に中澤さんがいないということは関係なく今回平井さんの番なんだけどね。
うん。まあね、
そうだね。じゃあお題です。10秒間で雪にまつわるダジャレを一つお願いします。よーい、スタート。
スノールライト。
ワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナ。どうも皆さん、ごきげんよう、勝谷浩二でございます。
え、何それ。平山さゆきです。
違います。違いますね。当地咲子さんですね。
すいません
でした。はい、この番組は役者モデルで活躍中の平山正幸、舞台にも出演する声優中澤正友、そしてマルチタレント使用中の勝谷浩二の3人プロジェクトワンサイズがフリートークを中心にお送りしてまいりますが、今回は中澤さんの代わりに当地咲子さんに出演していただいております。フリートーンの当地さんです。
よろしくお願いします。
前回の配信でね、登場していただいて、まあ、10日間経ちましたけど、なんかお問い合わせとかあったのかな、この10日間で。どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
まあ僕ら今収録時には一切わからないんで、うん、どうなんでしょうねまでしか言えないですけど。
その後はまあ、ご自由に想像してください。
まあ、プリドーンさんもね、盛り上がっていただいて、もう芝居演劇の音響界では 1,2 を争う大きいところになったら面白いね。
ね。
細々とやっております。
細々とね、今はやってますけどね。まあどうなんだろうねって言えば、うん、今僕の会社、株式会社サムライファクトリーで、うん、会社案内の制作をしてるんですよ。
会社案内、
はい、就職活動とかしたい人とかは知ってると思うんですけど、まあ、企業の理念とかそういうことが書いてある会社の案内っていうのがね、冊子だったりしてあるわけで、大体の企業には
あれね。
まあ、就職活動大してしないだろうか、しないだろうけど。
あ、全くしてないからね。
でもまあそういうのがあるわけですよ。だ、まあ、この会社を知りたいですっていう人に渡すから、まあ、就職活動でこう会社訪問とかに来た学生さんとかに渡したりとか、または、取引先のね、こう営業さんとかに、まあ、うちの会社ってこういう会社ですよって言って渡したりするみたいな、そういうものがあるんだけど、このサムライファクトリーってちょっとまあ変わってるところがあるから、もう普通のこう、ね、冊子の会社案内でもなんか面白くないよねっていうところがあって、
うん、
で巻物にしないっていう話が出て、で巻物型の会社案内っていうのを制作したんですよ、すでに一昨年ぐらいに制作して、でその巻物型会社案内っていうのは結構評判が良かったわけ。で、もう面白いわけ、見た感じ。見た感じ面白いわけ。ちょっと出そうか、じゃあ今。
あ、ある。
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ。
こうね、仰々しくまず紙に包まれてるわけ。
うん、
で、紙をビリッとね、
破
いて開けるわけ。
うん、
そうすると、出てくるのはこの会社案内なわけですよ。
は
あ。
これを、
おしゃれな、
じゃあどうぞ、お納めくださいって言ってこう渡すわけ。
うむ。
で、もうお客さんも、おーみたいになって、開けていいですかみたいに聞くわけ。
開けてよいでござるか。
あ、どうぞどうぞ、中見てください。これ会社案内になってまして、まあ、うちの会社は、サムライファクトリーということもあって、結構ね、面白いことも好きなので、まあ、じゃあ、会社案内も巻物にしてみたら、面白いんじゃないかと。まあ、忍者ツールズをやってることもありましてね、
ほほ、
サムライファクトリーということで、こういった会社案内しております。
はい、本格的。
あ、逆だ。
これ逆さですよね。で、こういった会社案内となっておりますっていうことをやって、
はあ、
結構評判が良かったわけですよ。
花鳥風月。
ね。で、うん、そういったことで、じゃあ、まあ、あの、オフィスが池袋オフィスから渋谷に移転したっていうこともあって、うん、じゃあ作り直そうって言って、うん、じゃあその作り直すいろいろなやり取りを、粕谷君お願いって言われて、僕は今作ってるわけですよ。新しいこの会社案内を。で、形はまあ巻物でいこうって思ってんだけど、でも中身のデザインとかをね、うん、やっぱ悩むわけ。
うん、
で、まあ、この配信が行っている時には、もうそろそろ多分出来上がって、発注っていうか、製本にかかってるぐらいだと思うんだけど、だもう間もなく出来上がりますみたいなところにはなってると思うんだけど、うん、その印刷物の匂いは嗅がないんだよね、平井さんね。
あ、なんか独特な匂いが。
まあ、印刷物ですから。うん、その紙のね、独特な匂いがあるんですけども、っていうことをやってて、まあ、あの、ワンサイズでもさ、
うん、
まじまじと見るのはまた後でいいんだけど、ワンサイズでもさ、なんか面白いグッズを作ろうとか、うん、そういう話もしてたじゃない。
あ、
でも、話しただけで進んでないじゃない。うん、
まあ、立ち消え感はあったよね。
それも、だから、リスナーさんはどうなんだろうねって思ってる人もいると思うの。うん、
あ、
そう。だから、そこら辺は今回ちょろっとね、考えようかと思って。
うん、
で、またその当時、咲子さんも、あの、ワンサイズの外から見た感じで、ちょっと面白い、面白くないとかね。こう判断してもらえると面白いじゃん。
うん。
ということでちょっと話してみたいんだけど。で、僕が今一つ考えてるのは、まあプロジェクトワンサイズもうあと半年ぐらいで丸2年になるわけ。
うん。
で、まあ丸2年になったら、一回さ、プロジェクトワンサイズのポッドキャストがもう2年分溜まったわけだから、で、ネットで一回一回ダウンロードして聞くっていうのは結構骨が折れる量になったわけですよ。
うん、
今回だともう82回目だからね。
おー。
だから、ね、中澤さんファン、平井さんファン、うん、僕ファンの人が、もっと知りたい、聞きたいって思って、第1回から聞こうとすると、まあ、30分の82回だから、2回でまあ約1時間だとして、40時間ぐらいあるわけじゃん。24超えてんじゃん。まあそういったわけで、それをだから2年分を CD にまとめて、
うん、
こう、パッケージングして、で、なんか、まあ、送料込みで、あとなんか、特製プロマイドとか。
プロマイド？いつの時代の人間だ。
つけて、1000円とかだったら、ちょっといけんじゃないかとかね。そこら辺はちょっと考えてんのよ。まあ、ラジオっていうのはそうやって、こう、まあ、量溜まったらパッケージングして売るとかも、ちょっとできなくはない、と思ってたりはするんだよね。そこら辺も面白いなって思うんだけど、なんかもっとさ、こう、まあ、あの、ノベルティグッズ的なものがあっても面白いじゃん、やっぱり。そういうのなんかアイデアなかったかなと思って。
ノベルティグッズ、
うん、
なんか今なんか着せ替えキューピー、ん？着ぐるみキューピーか、
あ
ー、そういうの流行ってるから、
まあ、ご当地キューピーとかね、そういうのいっぱいあるよね、うん、
そういう感じのなんか中身を僕らに何かを着せてみるとか。
ああ、それ楽しそう。
なんか、なんだろうね、
今アトムとかでいますもんね。なんかキャラクターがキューピーになってるやつとかって。
だからまあキューピーを着てる僕らとかで
逆
まあまあキモい、
キモいよね。
うん、
キモかわいい、キモ
かわいい、かわいい、キモい、
キモいってキモキモい、
キモキモキモキモキモい、
キモキモいみたいになるかもしれないけど、でもそういう面白グッズもね、
うん、
まあどっか、まあ多分、なんか、そういうグッズメーカーと提携しないとうまくは作れないと思うんだけど、
うん、
まあそういうのも面白いよね。
うん、
なんか、あとはなんかないかな？
と、CD 先着順にキューピーとかついてきたらもうワクワクし
そうだよ、リスナー登録数もうすぐ1100人になりますからね。ええ、1100人いたら多分10人ぐらいは買ってくれるんだろう。1% で言っても10人ぐらいは買ってくれるんだろうっていう、まあ、そういうの面白いよね。でもなんかそういうオフィシャルグッズとかもあったら面白いなと思うんだよね。
うん、
うん、
やっぱピンバッジとか缶バッジとか、
まあね、そういうのが分かりやすいよね。うん、缶バッジとかいいよね。
うん、
まあ、写真プリントしたものを貼り付けるだけらしいので、
お、
まあ、結構制作は簡単なんですよ。でもまあ割とオフィシャルグッズ的にはメジャーだからさ、
うん、
面白いとこあるよね、カバンにつけてもらって。
うん、
うん、そういうのもやってみようかね。まあなんかでもただ、まあ僕らパッとしないんで、あんまり。僕ら大体こういうところでアイデアを検討してみても、大体パッとしないんで、で、こういう時にお決まりなのが、リスナーさんに聞くっていう。
うん、何か案ください。
そう。だから本当にもう今ね、掲示板大開放してるんだけど、 あんまり書き込みがないので、もうちょっと書き込みが欲しいなということで、うん、もう僕はそれでもいいかなと思ってるから、とりあえずテーマだけ投げておきます。
うん、
はい。ワンサイズで作ってほしいグッズ。これもなんかね、思いついたらメールだったりとか、掲示板だったりとかで僕らに知らせていただけると嬉しいと思います。
はい。
もう本当にできそうだったら自分たちで勝手に作って、あげるんで。うん、ぜひ皆さんご意見くださいませ。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております、ワンサイズポッドキャストちょいずれアンテナ。メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのホームページには、愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、粕谷の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。http://www.onesize.info www.onesize.info にぜひぜひアクセス。あ、なんかそれいい感じですよね。平井正幸でした。
グラサン帽子、あれ、粕谷。
あ、どうも粕谷です。ワンサイズポッドキャストチャイズランテナ。そう、今回ね、僕ノリノリでお送りしてますけども、
ほいほい、
ノリノリなのには特にわけがなく、
ないんかい。
特になく、うん、たださ、まあ、2月11日っていうと、
うん、
もうそろそろね、バレンタインももう本番だねみたいな空気にはなってるわけじゃない、世の中で寒くてね、まあ、小雪もチラチラまったりままなかったりしながら、うん、もう寒い中ね、人肌も恋しいし、こう愛に燃えたいみたいな人がいるじゃん。
うん、
僕とか
お
いるじゃない、
うん、
だいたい僕なんだけど。でさ、今年急に特に森永さんとかが逆チョコっていうね、新たなブームを仕掛けようとしてるわけ。あれ、逆チョコって聞いてない、う
ん、逆チョコ詳しくは知らんねんけど、うん、なんかちらほら、
そう、
うん、目に入るね、ま
あ、バレンタインに男から女の子にチョコをあげてみようよっていう、
うん、
じゃあもう普通のプレゼントじゃんっていう、
まあね、
ところあるんだけど、
まあもともとバレンタイン自体がね、なんかチョコレート業界の競合だなんだら、ね、
そうそうそうそう、もう仕掛けた罠だからさ。まあでもそうやってこう男の子から女の子にチョコを渡して、一応ね、体裁としては感謝の気持ちを込めてみたいな、
あ、
なんかぼやかしてるわけ。
でも、また、
うん、でもバレンタインに渡すって言ったらさ、なんか感謝の気持ちっていうよりはさ、ちょっと付き合ってくださいみたいな空気にもなるわけじゃん。
うん、
それでいいのかなと思ってさ、
うん、
世の中、
うん
うん、なんだろう、なんかだってさ、まあ、男の子が、まあ、プレゼントと一緒に気持ちを伝えるっていうのは、もう本当バレンタインじゃなくてもいいわけじゃない。
うん、
ね。で、まあ、昔の考え方として、女の子は、まあ、基本的に待ってるから、だから、そんな女の子からも告白のチャンス、みたいな感じで、バレンタインにチョコレート、みたいなことで盛り上がったわけじゃない？女の子も告白していいんだよ、みたいなアプローチで、バレンタイン盛り上がったわけじゃない？なのにさ、なのにだよ。
うん、
こんな感じ、逆所得とか言ってさ、男の子からもなんつってさ、そんなぐちゃぐちゃしてていいのかって思うわけ。
ああ、もう、どうなんかね、でもまあ、チョコに絡めて、何かイベントを作りたいんじゃないの？
夢のない。
うん、まあ、大人の事情としてはそうなんだろうね。うん、
でも、ああ、多分去年も言ったんかな。
うん、
なんか、まあ、もともと僕はチョコが好きなんですよ。
うんうん、
で、もう、店に行って、チョコを、うん、買うのがこの時期ちょっと あんまり
気まずい
ね。
ああ
、あ、これくださいって店員さんに渡すの、
あ、ああ、
もらえないんだなみたいな、そういう、なんかそう
見え張るんだなこの人みたいなね、
うん、そういう風に思われてしまうんじゃないかって思ってしまうから、
ああ、
もう逆にもうそういう逆チョコ、
うん、
そういうイベントがあるっていう風にしといてももらってもいいかもね。
あ、まあでもそうだね、平井さんのパターンで言うと逆チョコを手に取って買ってれば、うん、まあ、誰かにあげるんだなって思われるもんね。
まあ自分で食べますけど
最終的に寂しい感じになりますけど、うん、でもまあそういう風にもなるもんね、
うん、
まあでもそうなのかもしれない。まあいいこともあると思うよ、
うん、
まあ実際さ、今の現代の男の子たちって結構内気な人も多いじゃない、なんか、なよい感じの人も多いじゃない。 だそういう人が、まあ、本当に昔で言うそのおしとやかな女の子と同じように僕も勇気を出して逆チョコで告白しようかななんつって、まあ、誰かが幸せになればね、
うん、
もう告白してもう付き合えたりしたらチョコレート業界も嬉しいしその人たちも嬉しいからね。
そうやね、
まあ、みんな幸せになれるから、うん、まあ、そういった意味でイベントっていうのもあってもいいのかなとは思うんだけどね、
まあ、きっかけが欲しいってことか、
うん、そうなのかもしれないね、うん、
逆チョコってさ、
うん、
ホワイトデーは女の子は何を返したらいいの？
いや、ホワイトデーはまた男の子あげんねえだから。
うわ出ていく一方。
そうそうそうそう。だからもう逆チョコ、チョコ、もうバレンタイン近くになったら、なんか、ちょっと男さ、逆チョコとかくれるんじゃないのみたいな空気で、あ、マジでみたいな、わかったわかったっつって、配るじゃない。逆チョコなーって、ギリ逆チョコなーなんつって。
なんでそんな上から目線の
ことしたの？ギリ逆チョコだからな、なんつって、うん、なんかもう渡したりして、
うん、
で、なんかさ、ホワイトデー近くになったらさ、ちょ、お前なんだよ、どうなってんだよ、みたいな、男もどうなってんだよ、みたいになるけど、
うん、
ホワイトデーって言ったらさ、やっぱり男から渡すもんじゃないのなんつって、言われちゃったりしてさ、
うん、
でまた結局ホワイトデーは男の子から別にお前らからもらってねえけどあげればいいんだろみたいな感じになってもう男がどんどん拗ねていくんだよそれで拗ねていくんだよね
えそれだったらいいな
まあ女の子にとっては嬉しいよねでも女の子どうなのなんか例えばまあ分かんないけど逆チョコということでさ、まあ、真剣にバレンタインに告白されるとかそういうシチュエーションがあったらどうなのかね
逆チョコじゃなくてもやっぱり真剣に告白されたんだったら嬉しいと思うんだけどな。
そうだよな。
カズヤさんが言うと、うん、
でもバレンタインとか関係ねえよなそういう時
そうそうそうそう
真剣に告白されるんだったらバレンタインとか関係ねえよな
でもみんなチョコレート好きだし、
うん、
あのバレンタインの時期にいろんなチョコレートの店が百貨店やなんか並ぶじゃないですかフェアとか行ってそれで自分たちが食べる分と彼氏にあげる分とっていう風に買ってる女の子とかいるから、
ねうん、
美味しいチョコレートとかもらえるのはすごい嬉しいかもしれない。
あ、どうなんだろう。あのさ、バレンタインデーって、
うん、
まあ男の子誰しもさ、ドキドキするじゃん一応。
うん
小学生ぐらいからさ、ドキドキし始めんじゃん。
あるね。
バレンタインデーっていうのが、うん、あるらしいぜ、なんつって。
なんでこう、一緒のこと
なのあるらしいぜ、なんてことを最初に聞いて、何それつって、女がちょっと男になんかチョコ渡して告白とかするらしいぜとか、そういう話を聞いたあたりから、あ、ちょっと、どうなんだろうみたいに、ドキドキするわけじゃん、13日の夜ぐらいから。で、14日ちょっとさ、朝さ、なんか学校行ったりしてさ、ちょっと引き出しなんかガサガサなんつってさ、うん、ねえし、みたいな、あったりするわけじゃない、
うん。
で、あったらあったで、あった、みたいな、ドキドキみたいなことになったりするわけじゃない。
青春。
ね、そういう青春があったけど、うん、女の子はじゃあ逆チョコっていうブームがこれ出てきてさ、同じようにドキドキするのかね？どう思う？
逆チョコがこう一般化されないと、
うん、
逆に高校生とかだったら逆チョコとかもらうの恥ずかしいしみたいにならないのかな。
まあ、一般化するっていうのはやっぱり1年そこらじゃなかなかいかないんかな。
そうだよね。でも森永製菓はすっごい CM 打ってるよ
マジで。
でもホワイトデーはドキドキするよ。
ああそうなの。
お
なんか、うん、あげてなんか高校生だからなんかこうお茶を濁したりされてもうちょっと待ってみたいな感じで、うん、ホワイトデーに告白返しみたいなさ、
青春だよね、
うん、
なんかそういう場合もあるし、
あ
ホワイトデーにお返しもらえるかどうかが返事だったりする。
おおおお、
それいいね。
ちょっと今ゾクッときた今、うん、そうか、女の子も一個だからね、女の子からワンアクションあってのリアクション待ちみたいなこともあったりするわけだね。
そう
なるほど、そうか、そうなんだね。こんなに思ってるのは男ばっかりじゃないんだね。男はもうドキドキソワソワしながら待ってるけど、女の子もあげたらあげたでホワイトデーにドキドキソワソワするわけだ。
するよ。
そうなんだ。これはちょっといいこと聞いたね、
うん、
男、これを聞いてる男性諸君、チャンスあるよ、
うん、
ね。だ、まあ逆チョコでチャレンジしてみるのもいいし、ちょっとバレンタインデーでちょっと待ってみて、来なかったら意中の人から来なかったらホワイトデーでちょもらってないけどみたいな、もらってないけど渡したいからみたいな、そういうアプローチっていうのもありなわけだよね。
ありですね。
ああ、
もう2月14日でもう チョコレート渡すのと逆チョコ渡すのを一緒にやって、うん、もう、う
ん、もう交換って言ってね、
交換って言ってあ両思いみたいな、
ね、あそれ、ね、そのパターンもあるよね、
一番理想でない、
ちょっとあの渡したいものがあるんだけどみたいな、あちょっと俺もあるんだけどみたいな、はいバレンタインデーのチョコ、バレンタインデーの逆チョコなんつってな、なんつってな
そういう頭の中でこう妄想、古代妄想がこう
誰か僕にもチョコくれねえかなさて今回もお送りしてまいりましたチョイスランテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。そういったわけで逆チョコにねちょっとあの面白そうだなっていう興味を持ちましたので、逆チョコに関するドラマ今回作ってみました。同時配信でしておりますので皆さんそちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は2月の21日土曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージを随時大募集しております。番組の感想や3人プラス当時さんへの質問、
うん、
感想、
うん、
仕事依頼、
うん、
僕らも便乗の便乗の10秒チャレンジのお題などなど、僕らが食いついちゃうようなことを送ってください、
はい。
メールの宛先は radio@onesize.info でお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト、あとプロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさん。 URL は http://www.onesize.info でお待ちしております。プリドーン統治さんへのいろいろなご意見もお待ちしておりますので、掲示板なども合わせてご利用くださいませ。
はい、制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集黒ネズミ、お相手は
何歳になってもバレンタインデーはやっぱりドキドキします、男の子粕谷浩二と、
チョコ大好き女の子も大好き平井正幸と、
バレンタインデーには毎年アマンドショコラを作ります、当時咲子でした。
なんかちょっと中の平井さんがゴニャゴニャってなりましたけど、ね、恥ずかしい感じになりましたけど、当時さんが締めてくれた、ありがとうございました、はい、当時咲子さんもこれからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。
それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら。